down for music now!
はい、ということで始まりました東京ミルク放送局番外編という形でございます。おめでとうございます、おめでとうございます。ということで今日ですね、実は、ここ、特別収録という形で、収録させていただいております。実はですね、ちょっと細かい話をしちゃうといろいろややこしくなるんですけれども、私今高知に来ておりまして、高知での収録という形になっております。でそこでですね、高知でしか会えないというところでですね、高知じゃなくても会えるんですけれども、なかなかちょっと会えない人、ちょっとお呼びしてますんで、ちょっと一度お会いでき、ご紹介できれば。すみません、私東京ミルク放送局のちゃんまつ2019です。よろしくお願いします。はい、ということでね、高知駅のすぐ近くのホテルのロビーで、今収録しているという、深夜に収録しているという感じなんですけれども、ちょっといろいろねお話を聞きたいなというところがありまして、ちょっと、この方をお呼びさせていただきました。ワイナオさんでございます。
あ、こんばんち、ワイナオです。
あ、来た、ついに、はい、あのワイナオが風呂枠映画おじさん、
はい、風呂が沸くまで
だと分かりやすいのかなと思いつつ、うん、タイガースキャストの方にもちょこちょこ出てもらいながら、
ね、最近はちょこちょこで
出てもらいながらっていう感じだと思いますけれども、まあ、あのタイガースキャストの方で知り合いになったっちゃ知り合いになったって、風呂枠映画おじさんはあれですよね、なんか1年に1回ぐらい更新してる
志が低いんです。
いや、年間トップでも毎年、
そう、それだけはしとかなあかん
感じで、そうそうそうそう、まあ、一昔前はちょこちょこ更新したんですよね。
だから、ね、まあ、最初は一作品やろうとして、
はい、
まあ普通の場合ちょっとこぼれて今日飲んどうで、
1
週間ぐらい風邪ひいてて、
あ、全然全然全然
喉が痛い
ところだけなん
で、
全然全然、
で最初は普通の番組みたいに一作品語ろうって言って、はい、ベイマックスから始まった。
あ、いいじゃないですか、ベイマックス。はい、
もともとタイガースキャスト出てて、
はい、
で阪神ファンの中で、
はいはい、
どんな映画見たのって言ったら、もうベラベラ喋るから、
はい、
一人で喋れって言
われて、そしたらお前やれよと、
そうそんだけ喋れんだからって言って、はい、でまあ、迷惑かけるのも悪いかなと思って、うん、で撮り方をやって、
うんうん、
ポッドキャスト上げて、
うん、
ただどうしてもこの生稽古性が出てきて、
なかなか一回サボると永遠とサボれますからね、このねポッドキャスト業務っていうのは。
一人でやってるから余計に、
いや、そうですよね、誰も責められないですね、しかもね。
それでまあでも聞いてもらいたいのは聞いてもらえるし、一応期待はされてる声も聞いてるよって言われると、
はい、
やっぱりやらなきゃいけないかなと思って、一時期に1週間に5分にしたんです。5分やったら誰でも聞けると思って、
はい、風呂が沸くまでってことですよね、
本当ね、はい、でまあ、その5分にして、まあ、ちょっとしてからまた途切れて、
はい、
やべえまあまあまあ仕事をやりながら、まあ、仕事してるので、
まあまあ普段はね、なかなか忙しいですから、す毎日5分は大変ですよこれ。そうそうそう、5分といえども、じゃあセッティングして配信の準備どうこうになってくると、なかなかの時間の使い方ですから、
5分とっても聞いていろいろやっていくと、もうだから作業が出ると1時間ぐらい、
そうなんですよ、だからいや分かりますよ、言ってることは
やっていくうちにやらなくなっちゃった、
はい、
で年間ぐらいは
やっとかなと、
みんな出してるし、
うん、
かそれを考えるのはやっぱ面白いですよ、
うん、
ね、あの嫌がる人ってプロの中で特に嫌がる人、
はいはいはいはい、
やっぱり順位つけるときに、このベスト10の10に入らないやつ時点で、
うん、
皆さん時点言いますやん、
うん、
ね、あの時点に入らなかった理由もあるわけです
、はいはいはい、
そのキワキワところ考えるのがやっぱ面白い、
めっちゃ面白い、
それはやっぱりこう発表するのはちゃんとしといた方がいいなっていうのと、まあ、意外と聞いてくれてるなっていうのが
そんな
あるんですよね、
あ、今年も年末だけこの人やったなっていうので、ちゃんとそれはね俺毎年聞いてるんですよ、
ありがとうございます。
でそれがまたちょっと面白いんですよ、そう
ね、
それが面白いからあれっていう風に思ってて、
まあね、こじれてはこじれていると思うんですけど、
はい、
でもまあ何年かな、4年ぐらい経ったのかな、
はいはい、
でやっていくって必要なのも聞くうちに、やっぱそのまあサニーとかでもそういう話をね、
ダメ元でサニーの話をね一緒にさせてもらって、そ
うそう、韓国版も、
はい、
日本の方も去年やって一緒に、
はい、はいはいはい、 そうですね、ダメ元の話っていう中でちょっとね、うちのリスナーさんで聞いてない人いれば、ダメ元の話で3人を去年の10月ぐらいにやったんで、ちょっと聞いてもらえると、バイナーさんも出てますんで、
そうですね、
延々と3人の仲間たちの悪口を言ってる、
永遠の仲間たちのいいことを言って強いがいい、
強い、あ、そっちだ、
強い気持ち強い、
はい、お姉さんの方のね、
悪口にな
ってる、悪口じゃないです、気になってるところ、
だからもう王さんを知ってるからこその、まあ阪神中田に罰するぐらいのお前何天狗になってんだバーって言って、女の子にチヤホヤされたぐらいで、
ああ、分かりました、
う
ん、
そういう感じ、
ワンちゃんお前俺は知ってんだぞと、
お前ワンちゃん見たことあるんかとこれ見てね、
ああいや、それそういうこと、そういうことだよね、
ワンちゃん見てしまったと
ワンちゃんをね、ま
あ、じゃあワンちゃんの何がすごいって言うだったらブワッてしゃ
べるけど、お前のすごいところなんかないよと、
それに比べたらお前とかこれが悪くなっちゃうんだっていうのが分かっちゃった、
はいはいはい、
そうね、はい、簡単な話になっちゃったんですよね、
はい、
すごすぎるから、
はい、
まあ、そういう話聞いていくと、やっぱりその何があるか、一人一人感想の中で、はい、自分のその背景って言葉を使ったんですけど、はいはい、まあ、持ってるまで人生を生きてきてバックボーン、はい、だ同じものを見ても、はい、同じ感想を持たないわけですよね、
はいはい、まあ、それは、ね、一人一人違いますもんね、そ
う
そ
う、まあ、親がね、両親いなくてもいれば、はい、片親いない、うん、で片親いなくても同じを悟られるわけではないし、うん、で両親おっても幸せだったり不幸せだったり、うん、まあ、感じることもあるっていうのが一人一人あって、それで出てくる感想というのが、うん、面白いんじゃないか、うん、だから語り続けるとそういうのが一人の人間とも見えるし、
うん、
っていうところで話していくっていうのが、まあ面白いなっていうのもあって、自分でもまあ年間ぐらいはやっとこうって、
ああ、ありがとうございます、
ね、え、本当聞いて、もう今年か、今年というか、まあ、去年の年末撮ったんですけどね、めちゃめちゃ長くなったってい
う、いや面白かったですよ、
聞いてもらえないかなと思った、まあ、一応何個か感想もらったんで助かったん
です、
ね、
すごい面白かったです。で去年ちなみにトップ3は何だったんですか。
トップ3は、1位がアベンジャーズ・インフィニティで、はいはいはい、2位がボヘミアか、
あ、
で3位がショーマソゴン、
あ、
誰でも知ってる作品、
いや誰でも知ってるからこその 1,2,3 位みたいな、
まあ、でもそれ聞いてもらったら分かるんですけど、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーも僕は一応全部、
はい、
追っかけて、アイアンマン
か、はい、からね、アイアンマンの1から追いかけて、
追っかけて、まあ、途中から劇場を行って、はい、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーからグッて上がっ、さらに上がってくる、
うん、
マーベルシネマスティックユニバースだって、まあ、途中からバッて全部見たときに、じゃあその一番最初がアベンジャーズをどう見れたかっていうのを言ってるんですけど、うん、もう先読みをしようとしたときに、ここのここでこう整合性、あ、ここと合わない、あれこれどうするでこのっていう制作者側との戦いみたいな、頭の中がずーっと回り続ける、
見ながらね、
見ながらで、こう来たかこう来たかこう来たかで、こう来たらどうすんのそっちは、あれこう来るのって言ったまま、あのラストシーンで、
はいはい、
わーどーってなって、僕それで1週間で3回見に行きましたね、どうすんのやろうって思います、友達が見てなかった、一緒に行ってくれって言って、
どうすんだろうの問いに分からないから確認をするために3回行ってるんですよね、
まあだからそういうこともありますね、
いや素晴らしいじゃないですか、
いやそれ、まあ、1位がね、それで2位はボヘミアのね、
はい、
皆さんご存知の感じです、
はい、ボヘミアラストリー、はい、
あって、でまあ、僕、まあ、今日1月で2月9日、
はい、
肉の日、
肉の日、はい、今日肉の日、肉が2月9日、
それも肉も食ったって、
はい、
その、まあ、今日までに、5回見れたで、IMAX でやるから、 IMAX の時は必ず IMAX のエキスポシティで見て、
はい、おかしいでしょ、いやボヘミアン・ラプソディが面白くないっていうのはちょっと俺も違うとは思うんですけど、それを5回見に行くって相当ですよ、
いや面白かったらもう一回見に行っちゃうじゃないですか
いやその気持ちは分かるんですよ、でも5回はないですよ、
ボヘミア厄介なのは応援上映やって
応援上映行っちゃう、
応援上映で僕も応援上映行ったことない、
はい、
でも興味は少しある、
行ってみたいっていうね、
行ってみたいってなった、
はい、
ただそう思ったのはショーマストゴーンぐらいやったんですよ、
はいはいはい、
でまあちょっと行けずじまいで、
はい、
でなんか行きたいなと思った時にたまたまちょっと関西が遅かったんですよ、
はあ、あ、うん、あですよね、かあの大阪の方に
そうそうそうそういるん で、で関東までわざわざ行ったりとか
は
しない
、はいはい、まあ、そこまではねさすがにどうかっていうのはある
出張もないし、
はいはいはい、
なった時に西宮で東北新宿西宮でやるぞと
応援上映が、
はあ、
はい、
ただまあどっちかと梅田でもやるんですけど、
はい、
やっぱり西宮ちょっと外れてるかなって思って行ったんですけど、はいはいはい、やっぱりその11月の末の時に熱量が溜まった時にやったんだから周りがクイーンファンが、
あ、ちょっとごめんなさい、あのボイメラスで大好きなんですけども、応援上映どんな感じになるんですか？
応援上映ね、あの20世紀ホックスのあれから始まりますよ。それがブライアン・メイ
のブライアン・メイのギターがありますよね。それみんな大好きなん
で、かかった瞬間からプワーッと拍手が鳴ってで、で、おっし
ゃー、来たーと、
来たーと、それがまた始まってすぐに、あの、ね、ベッドから起き上がって、
はい、
つってやって、
はいはいはい、その中に、ライブエイド当日ですもんね。
そう、ボヘミアラプソディって、で、そこら辺静かなんですけど、で、多分、応援上映って慣れてない、クイーンファンが来てるから慣れてはないんですけど、
はいはい、
歌えるって聞いてるから、
はい、
どうなんやろと思って、見に行ったら、1曲目が、サンバイトゥブルラブ、
はい、
で歌詞が出るんだっていうことを知って、そしたら僕の後ろにいたお姉さんが、
はいはい、
まあ、正直言いますけど、はい、僕も40代ですけど、はい、周りで明らかに40代以上や
ベテランが
ベテラン
がベテランだったらベテランがいっぱい、
まあ、女性ファン多いと聞いてましたけど、
はいはい、
ベテランが多いな、
はい、
なんなら子連れもいるぞと、
はい、
で歌えるんですか皆さん、で僕はね、
はい、
ま
あ、どうなのと、
そうだお前ら一般人の顔を見せて、
いけんのか
と、興味本位だろと、
ああ、そういうんじゃないんだよこの場は、
大丈夫かお前ら
求められてるぞこの場は、
俺たちがやるんだぞ
俺たちがやるんだぞと、ああいい名言ですね、俺たちがやるんだぞ、
一人で来てんだけどなこっちは、お前ら友達と来てるぞ、
うん、
大丈夫かって言ったら周りのクイーンファンがすごすぎて乗せられて後ろの人がめちゃくちゃまた歌って流暢な英語で、僕好きやけど歌詞まで知らへんから、
まあ、それは分かります、
だけで
その気持ちは分かりますよ、なんかね、
サンバーディーやもーって言うたら後ろのお姉さんに圧倒されて、でそれがすっごい良かったんですよ。で
僕
レディオガガが映画見て、
はい、
レディオガガがすっごい好
き、ああ、いや、いい曲ですもんねレディオガガね、
あれ字幕が出るじゃないですか、
はいはいはい、
歌詞に、
はい、
レディオガガの歌詞って、
はい、
結局レディオ、まあ、あれ80年代の
曲
で、
は
い、レディオその頃でもラジオが廃れる文化、
はいはいはい、だでも俺はラジオに教えてもらったぜみたいな、そういうね、
だからラジオをお前らまだまだやってくれよと、若者たちの BGM になるんじゃねえぞって、
うん、っていうなんかそのはい、そういう曲ですもんね、
それがクイーンと被るわけです、
はい、
クイーンもその一応
ダメだもう新庄君と同じこと言ってる
話あれ出演する前のところで、
はい、
いやいやみんなマドンナとかが期待してるじゃんと、
うんうん、
俺たちってどうなるんだよ、
はい、
って話だけで言うけど、でもそこでレディオガガが歌うみたいな流れがね、好きになって好きになって、レディオガガだけ歌えるのにって一生懸命こうレディオガガを歌ってバーってやったら、
はいはいはい、
楽しかったんですよ、
はい、
で応援上映だけで3回行ってるんですよで5回5回
応援しちゃったんだ、
そうです、で残念ながら4、5はねちょっと消化不良だったんです、
あ違うんだ、
応援上映をやりすぎてしまったんです
応援しすぎちゃった、
しすぎて上にあのにわかファンというか物見ファンが
素人が
入ってきてんなっていう、
あそれは
こっちが悪いかもしれない、
それねワイナオさんが、
はい、
上に行き過ぎちゃってる、
いやお前らせっかく来てんのにお金払ってなんで歌わない
んだって、何恥ずかしがってんだよと、
レディオガガで両手上げてクラップハンドしないっていうのは何しに来たの、
失礼です
よ、お金払ってしに来たんでしょ、うん、って話してる、でちょっと消化不良で、で今度ナンバで、
はい、
2月の23日あたりに、
はい、
爆音映画祭ってあるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
最近多くなってるんですけど、
はい、
爆音映画祭の応援上映があって、
はい、いいですね爆音映画祭、
もう応援上映やめようと思ったんですけど、
はい、
そこだったらファンが来るなと、
来るじゃん、ガチ勢が来る、
巻き込まれたいと思って、それを最後にしようと、今6回目が決まった、
6回目223、
はい、
223
土曜日に確か
ナンバー、
ナンバーでナンバーパークスシネマもう取れないですチケットは
売り切れちゃってると、
だからバゴン映画祭をやるって言って他の作品に混じってボヘミアンやったんですけど、
はい、
結局ボヘミアンが人気ありすぎるからボヘミアンだけ延長するんです、
あ
それぐらい人気があって、いやまあまあそういう で、まあそれで、3位は正松と豪運で、それも歌の力ってやっぱ、つかみってあるじゃないですか。
うん。
で、まあ一応 CM とかでも曲流れたりはしてたんですけど、うん、やっぱ始まった瞬間のあの最初の歌、
うん。
っていうやつが、
あ、ちょっとあの、うちのポッドキャスト、あの、著作権とそういうの関係ないんで。
知らなかった。
全然、全然普通に、普通に歌ってもらって。
いや、知らなかった。
大丈夫。もっとちゃんと歌えば大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。はい、場所から歌いづらいって。
そこはね。
そうそうそう。で、あの、足をガッガッてなるんですよ、ね。
はいはい、
あの、ボヘミアンのあれじゃないですけど、はい、そこで、そっからこう、ヒュージャックマン歌って、ガーってこう、ガーってきて、ってところで、こーって、もうそっからガーンって。
ショーマスゴーンのね。
ショーマスゴーン最初で、はい。あそこで。
わー、わー、わーってやつよね。
ダンダン。
はい。あれね、かっこいいさ、あの曲。
それを劇場で結局、アイマックスか。最初の。だいたいアイマックス。アイマックス音がいいで。
うん、いいですね、あれは。
で、画面もでっかいから、入り込みやすかった。
うん。
パッて入ってしまって、
うん。
あ、これはいいって言ったので、結局、話はまあできすぎとかよく言われるんですけど、まあ、
細かいねストーリーラインを言い出したらしょうがないじゃないですか。そこじゃないと思うさ、あの映画とかは。
もう話がブワーンって流れるように行くんですよね、はい、
うん、
だからその最初の歌もバーってこうやるんだけど、結局途中で尻込みして、曲が尻込みしていって少年時代に戻るっていうね、主人公っていうのって、結局もうあの休みなく見れるのよ、
うん、
ただ長くないし1時間40分ぐらいだと思って、うんうん、すごい楽しかった。それは1月なんですけど、うん、結局そのまま1月のまま、
うん、1年
今年1年いいなっていう感じで来て、それが3位。
ヒュージャックマンですね。
そうですね。ヒュージャックマンの場合は去年のおととしのローガンが、
あ、ローガンよかった。
はい、ちなみに僕ローガンが1位やったんですよ、その年。
ああ、
でローガンで一番好きなのは最後の最後、まあ走るシーンがあって、ローガンボロボロんで森の中走るんですけど、なんかよくわからん途中で薬をバーンって入れて、キューンってやって、も
うヒロポ、ヒロポみたいなやつです
ね。だったのローガンの足、ポーンって走ったら、めっちゃ好きで、もう涙流しながら見れるんですけど、それを、正松と豪運でもやってるんですよ。最後、ごめんねーって言いながら走る。
正松と豪運良かったですね。
見やすかったんだよね。
うん、
まあ、曲が好き嫌いだったらダメだと思うんですよね。
いやいや、でも、そういうようなことをやりながら、
うんうんうん、
ワイナさんの、
うんうん、
前にちょっと事前にお話聞いた時に言ってたのが、
はい
はい、あの狼子供の
亀田
由紀、
はいはい、
細田さんの、あそこをきっかけで、うん、今だって去年だって何本見に行った、
去年150何本、
おかしいでしょ、150何本映画おかしいでしょ、
阪神が弱かったからね。
いや、そういう、そういう問題じゃない、
土日映画
行った阪神が弱いとかそういう問題じゃなくて、
ストレス溜ま
って150本とかもう強靭抜きですよ。それ150本見たら、あの皆さん申し訳ないですけど仕事になりますからね。
仕事は頑張ってました、でもね、土日で、
はい、仕事になるレベルですよ。
ああ、そういう意味です。
それぐらい見てるのに、それぐらい見てるっていうのが、150本見てるっていうぐらいの凄さ、
はい、
で、それでそのきっかけになったのが、前ちょっとお伺いしたのが細田さんの狼子供の雨と雪だっていう話を聞いて、
そうだね、多分ね、
おーと思って、
うんうん、
で今日ちょっとここに来る前に、
うん、
昨日ちょっと夜中に改めてちょっと見直しつつ、うん、でめちゃ前田さんの前だからどうこうじゃないんですけど、
ええ、
僕もちょっと当時劇場に細田さんのやつ見に行かさせてもらって、
うんうん、
悪い映画ではないなと思って、そのサマーウォーズからの流れで悪い映画ではないなと思ってたんですけど、まあ、そこまででもないなっていうのは正直ちょっとあって、うん、昨日ちょっと夜中12時過ぎぐらいから見直して思ってるよりちょっと面白かった
あ多分まあいろんな情報があるから
そうそうそう、ね、そっからのなんか幅みたいのもあるから
そうそう
そうあれと思って、うん、思ってるよりしょ、これは別に嘘偽りも何でもなくて、うん、今日ここでは話すとそういうことも全部置いといて、単純に映画として見て、
うん、
ちょっとね3回ぐらい泣いちゃった自分がいて、
あ、そうですか。
あ、でそこで、
うん、
あ、なんかワイナーさんが言っている趣旨というか、
うん、
なんか それのきっかけで年間150本見るようになったみたいなのも分からないでもないなみたいなまで進んだんですよ自分の中で。
ああそうか、
ああああでなんかそこの中で自分も多分まだ分かってないところいっぱいあると思うんで、その狼子供のなんかプレゼンじゃないですけども、ここお前らちゃんとそもそも見てんのか論みたいな、でも自分の見てた狼子供論がすごい浅いんですよ。でワイナーさんが何をきっかけでそこまでハマってしまったのかみたいなのをちょっと聞きたいなと思って、
それが正解に当たるかどうかとか、人のためになるかどうかとか別になると思うんですけど、でもともとアニメが僕、まあ、小さい時好きやって、
はいはい、
で、まあ、まあちょっと空白の時期もあって で2003年ぐらいに、まあ、ちょこちょこアニメとか見出して、で すごいアニメがあるなって何本か出てくるんですよね。
はは、2003年って言うともう春日とかそれぐらいじゃないですか。
いや春日もちょっと後なんです
けど、もうちょっと後なんだ、はい、
僕すごいなと思ったのは、すごい結構久々にまともに見たのがケロログの巣やったんですよ。
ああ、でもなんかああ分かります分かります。
それがねだからでたまたま土曜日やってたんですけど、
はい、ケロログの巣ね。
ケロログの巣見てて、
はい、
で見た時にあれが何のかだったかな、なんかケロロが確か家出する話 で、うん、で途中で視聴者に語りかけるんですよ。あるんですよ。でナレーション
いきなり放り込むんですか。
そうそうそう、
だって子供向けじゃないですか言っても、
うん、うわ今のアニメってこんなことしちゃうのって思っちゃった。
そんな高度なことをやってくるん
ですか。やったよなと思って、
はい、
ほんで漫画があるんやと思って、
まあ、はい、ありますよね、
とかしてそこでちょっとアニメ見出した うちに、
はい、
2006年に細田守の、
はい、
何でしたっけ、時をかける少女、
時かけね、はい、
時かけで、まあ当初そんなに映画見えてなかったんで、
はい、
でもすっごい評判なわけじゃない。
でも時かけ自体も言っても映画好きが見てるだけであって一般層まで浸透してないですよ。
で、そうで、まあ、でアニメファン騒ぐじゃないですか、
ね、はいはいはい、
僕もそうですけど、はい、これはすごいぞと神回だとか言うから、うん、どうなのなと思ったから
どんなのよみたいな感じで見に行ったんですね。
テアトル行ったら、
はい、
めちゃくちゃ面白くて
時かけが、はい、あ、いいじゃないですか。
でそこで特に今も結局1年にぐらいで19何回か見たんですよ
時かけを。
時かけだけ、
ああすごい。
で あんまり他の映画見なかったんで、
はいはい、
時かけやるって言ったら見に行ったりとかしてたり
なんか時かけあるらしいよって言って見に行ったん
です
ね。
ああ この劇場でやるのみたいな感じで言ってて、
あ、そういうことみたいな感じで見
て、そうそうそう、それでまあその頃はまだアニメの方バーって見てて、で何年後かな、でちょこちょこ見てて何かな、いろいろ見出して、で、まあ、細田守が3年後にサマーウォーズやって
たん
で、
はい、
でまあ言えばサマーウォーズって細田守にとっては、まあ、世間に返り咲く、
世間に知られた一本です
ね、まあ、返り咲くというかね、
はい、
まあ、一本になりたいって思って作ってるから、はい、当てに来てるわけです
、はい、当てに来てますね、確かに、ね、
思いっきり
自分も正直時かけは知ってましたけど、サマーウォーズに見に行きました。
うんうんうん、
時かけはあの面白い面白いなら全部置いといて、あの劇場には行ってないです。
ああ、なんで、まあ、サマーウォーズは
行きました。
もう期待値マックスで
行ったんですね。
行ったんです、
はい、
でその時に思ったのは、ああもう大衆の、
あ、そういうことねみたいになっちゃった。
そうそう、あ、大衆で求め、でそのまでに時をかける少女で好きやったから本買ってどんな人かとかも調べたら、まあその前に不遇の時があ
って、いろいろあってみたいな、
お祭り男爵でやらかし
い、はいはいはいはい、
ワンピースの、
はい、
で復活作がこの作品やった、うん、で僕復活作、まあまあですね、いろいろあってやっぱり野心を感じるなっていうのがあったんやなと思いながら、サマーウォーズの時に、ああ、なので大衆に受けやすい作品作りましたねって思ったんですよ。
パワプロだったら共振をやめたってことですよね。
あ、僕パワプロ知らないごめんなさい、パワプロ知らない。
いやだから満振りしないで、
うんうんうん、
とりあえずライト前右打者がライト前狙いに行ったみたいな、
もうみんな優秀、
そう、
うん、
そう、そういう落とし込み方をしてきたなっていう、うん、見方をしたってこと
です。そうです、うまいというか、ね、うん、好きは好きだけど、うん、でもそういう人になった、でこれからもそういう作品を作り続けていくんだろうなと思うんです
よ
ね。で、まあ、その時かけからちょうど3年後で、うん、その3年後に狼子供を作る、うん、 あ、3年に1編やるんだなというふうになった時に、で、まあ、その時に狼子ども行く時に、まあ、僕その時あまり映画見、まあ、そのぐらいしか見てなかったんですけど、うん、狼子ども見る時にどうしようかなって悩んだんですよ。
ああ、まあ、なんか俺の細田守だったがのが、うん、みんなの細田守になっちゃったんですね、サマーウォーズで。
は
い、まあ、
その頃は劇場にそんなに見えてなかった、
まあ、そこまでね、はい、
うん、友達と行ったりとかするぐらいだったんで、はい、月1回行かないかぐらいの、はい、その中の一本にこれでどうしようかなと思ったんですよ、はい、で行く前にちょっと、まあ、その頃にはもうあの日テレが力を入れていろんな番組で、
まあちょっといやらしい話、第2のね宮崎駿みたいな、
そこなんです、
落とし込み方させてもして
たネクストパヤオの話になるんです
よ、ネクストパヤリーの話
にしてたじゃん、絶対の話になるんですよね、日テレから
は。い、
でどうしようかな悩みながら、でもまあ特番見てると、まあ、ちょっと見
まんざるでもないぞと、うん、そう、特番は、うん、面白くなるように作ってますからね、
作ってるし、まあまあ見てみようかなと思って、はい、で、まあ、初日に行かずに2週間後にちょっと行っちゃったんですよ。
ちょっと置いたんですね、
置いたんですよ、周りの反応見ようかなみたいな感じで。
すげえ距離取ってるじゃないですか、
ちょっとね、だからそれほど
すげえ好きな子に距離取ってるじゃないですか、
だからそれほど映画にその興味はなかった
なかったってことですね、はい、
まだアニメとかのが見てたかもしれないですね、うん、でそれで見に行ったら、
うん、
もう頭の中がずっと2時間中動きっぱなしだったんです、
はあはあは
あ、見ながらもう呼吸困難になりそうなぐらいで、な
そうそうそう、具体的にどういうこと
なの、もうね、いろんなことを考えちゃったんですよね。だから物語以外にも、細田守のその心意気というか、
あ、この人は一体何を考えてこの映画を作ってるんだ。
そう。で、その時に、例えば僕がさっき言った、大衆に思わなったなって悪い言い方をするとするんですけど、狼子供は明らかに大衆に自分をさらけ出してる上に、映画を作ってるっていうのがあって、
確かにね、昨日見直してましたけど、思ってるより面じゃなくて点なんですよ、あれ打ち方が
すごいんですよ、実は
面で見せない、だから PR の時は面なんですけど、見せ方が点なんですよね、
あれね、だからね、まあ物語、まあ僕結局それで一回見に行った後に、はい、もうその自分の思いを消化する方が分かんなくて、本買ってサウンド
とか、これをどうすればいいんだ、これをどう処理すればいいんだ、
どうで本読んでバーってやって、1週間の間仕事はもう行ってたんですけど頭の中ずっと狼子供が考えて、いや、
バレさん全然仕事ちゃんとやれてなかったでしょ、
いや大丈夫です、バレてないはずバレてないはずあの頃の。
でも、仕事そぞろで、これは一体何なんだになったんですね。
ずっと消化していこうとして、で、1週間後に行って、
うん、
2回見るときってどうしても、
うん、
1回見る自分ってどうかしたんかもしれんとか思いながら行くわけ
だ。確かにね、ベロベロに酔っ払った状態みたいな可能性があるっていうね。
そういう感じです。
その保険を打っていく。はい。
そうです、ある程度ね。
で、3回目。客観的に見る自分、そうそう、1回目の自分みたいなのもいますよね、どっかにね。
そうで、2回目見て、やっぱすっぐわーってなるんですよ、何なんだろうなって思いながら、そこからまあまあそれ何か10回ぐらいまだ見たんですけど、狼子どもも結局もう最初に来たのは、あのこの人本気だなって思った瞬間があって、
それどの辺なんですか。
で最初まあ回想シーン、まあ、あの娘のユキのナレーションで、はい、まあ、黒木華さんがやってらっしゃって、はいはいはいはい、で黒木さんがなんかこれお母さんの物語ですって言って、まあ、それはそうなんですけど、はい、お母さんの物語じゃないんですよ、あれは実はね。で、あのお母さんの物語ですって言って始まって、で、お母さんの若い頃が始まって、
はい、
で最初見た時にあの細かい話ですよ、
はい、
花を主人公のお母さん、花、はい、主人公である花ね、
はいはいはい、
花は
お母さんね、
手書きな、はい、手書きなんですけど、モブキャラが大学に行くキャラクターとかが CG なんですよ。
あ、
雑なんですよ、それがまた
CG だけどざっくり作ってる、
すんごい、だからモブキャラやから CG で、でその
大学の同級生が
明らかに分かるんですよ、同級生とかあの通行人とかがね、動きが、なんだと最初だったんですよね、
ふざけんじゃないと、
そう、雑だなと思ったんですよ、
こっちは金払って見に来てんだぞ、
そう、すごい仕事細かいはずじゃないですか、
そもそもね仕事細かいイメージありますもんね、本当さん。
でも見ていって、
うん、
でちょっとそこであのどうなのかなと思いながらでやっていくうちに、途中どこら辺やったかな、で 気づいたのは沈黙が多いんですよ。音楽は流れるんですけど、はあはあ、沈黙が多くて見せようとしてるんですよ。
絵面で説明というか、そうそう、考えてもらうようにしてるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、単純に言うと、
はい、
それってすごい映画的なんですよ、うん、で僕はその大衆に思ってるなってサマーウォーズを思った一つには、うん、テレビでやることを考えて作ったなと思って、
ああなるほどね、
すごい、
はい、
でそれはもう簡単に言えば言葉攻めするとテレビっていうのは絶対いいんですよ。
確かにそう、自分はテレビ屋でしたけど、いかに分かりやすいように説明を単純にするかっていうことをだけを考えてます。
それはで、それでね、まあ、昨日も僕も見直しさせてもらって、はい、改めて思ったのは映画っていうのは結局みんなが見に来てくれてるって状態があって、
はい、
みんなが見るっていう状態があるから、
はいはい、
だから黙ってても見てくれるわけですよ。
テレビは受け身なんですよ。
そうです。
でも映画は主体的じゃないといけない、
そうです、
自分から打ちに行かないといけないんで、うん、そこのさじ加減がしっかりできてたっていうことなんですかね。
でそれでね、テレビって音楽だけで演出して動きで見せますって言った時に、
はいはい、
見てくれないです、
は
い
はい、ああ、わか
る。それを結局喋ってこうやってるのを見ると人間反応するから見るけど、テレビって反応しないといけない
んですよ、うん、
でも音楽で例えば、
はい、
音楽、まあだパントマイムとかコントとかみたいなんで、うん、音楽の話で動いてると見てくれるけど、うん、その話の物語上音楽だけで二人の仕草で間だけで見せるっていうのでは絶対にお客さん離れるんですよ。でも狼子供は徹底して見せるんです。
あ、なるほど、
沈黙で、
はいはいはい、
そこでちょっと僕の中で、
はいはい、あれ
本気出してるぞって感じは
守る本気出してるぞ感、
この人本気で、しかも映画を作ろうとしてると思う、うん、でそこで見ていくうちに問題のあのセックスシーンですよ。
ああ、
セックス
だ、ね、まあ、全部だ、セックスだよ、それはもう生殖行為ですから、15分ぐらいとかですよね、オープニングから。
そこであのいわゆるね、なんで獣の姿でしてるんだとかね、
獣感
ですわ、いわゆる、ね、
はい、獣感すんのか問題、
絶対に引っかかりませんよそんなんて
一般の考え方だと
思うんですね、
はい、
アニメ見てるとはそんなね別になんともないけど、うん、絶対そこって、うん、でもそんなすごいハードルを花に越えさせようとしてるなっていうのは、
だって自分が花だったとしたら、その生殖行為を、
うんうんうん、
まあ気持ち悪くはないにしても狼男とするそもそもするか問題、
うん、とかいろいろ考えてるじゃないですか、はい、でそれをやっちゃったっていうことに、やっちゃった細田守に僕は心意気にやられて、でそこで、あのね、そこでね、ちょっとまあ、空包みって曲がある、
はいはいはい、
音楽でね、
はい、
そのあと空包みっていうので2人が生活を始めて子供が生まれるところまで、
はい、
約4分。
ああ、そこ、うん。なんか全部シークエンスで繋いでますよね。
一つの音楽だけで、一言も喋らない。
はい。ああ、そこね、うまいなと思いましたよ、見直して。
あれってテレビじゃできない
ですね。できないですね。あそこカットするとこですもん。
で、それを淡々と、二人の生活と、やってやって、こう見せるっていうので、そこで一気に引き込まれて、それは まあ、すごいなというのもあるし、うん、一つ一つの仕草を見ながら、うん、で僕一番本当に好きなのはあの男が、
うん、
あの花があのトイレでえずいて結局あの、
はい、
で花つくに
背中を妊娠してその
トイレでちょっと戻してるところで、
はい、座りじゃないですよね、はい、
さするシーン
が、はい、お父さんが背中をさする、はい、
でその背中さすった後にちょっと本当にこれテレビで分かるじゃないですけど目の角度でこうやってて思いつくんですけど思いつくのが目の角度がこれぐらいしか上がってないんですよ
一瞬
思いついたでその後に、うん、あの
一瞬だけ目が上がるってことですか
目がちょっとしかでも、はい、こう思いついたって
10度ぐらい
目がちょっと上がってくるんです、はいはい、それっても映画じゃないと分かんないですか、うん、
大きい画面じゃないと
分からないぐらい
の、でもその10度上がるっていうのは何を意味してる
思いついたんですよ
な、何を。
でその後にあのキジを捕まえてくるっていうギャグシーンが出てくるんですよ。栄養取らせよって、だから言葉にしたら交差しながら思いついた栄養取らせよって言ってキジ取ってきたでっていうシーンなんですけど、それを音楽で見せて、その後うどん
お母さんが弱ってると、つわりで弱ってて、でじゃあそれに対して自分のできる答えは何かしら助けてあげようで記事を取っていく。でもそれ自体はギャグだと思ってるわけじゃないですか、本人も。はあ、でもそれって一般社会
が、本人は大真面目なん
ですよ。でも一般社会がするとちょっとずれてる、
ちょっと待ってよとなるわけですけど、うん、狼からすれば
お父さんが記事をガチ記事を捕まえてきたらギャグですもんね。
ギャグ
彼でしかもね、
めちゃくちゃ臭いと思うんですよねあれね。鳥って臭かったやろなとか思いながら僕見てるんですよ。
でもそこに悪意は何もないじゃん。
それってものすごい優しさなんですよ。
ああ、そうそう、優しさですよね。だそこ嫌な風には書いてないですもんね。ずれてるっていう風には書いてますけど、
だそれを
狼男と一般の女性のずれみたいな風な見せ方ですけど、それが悪意はないですもんね。嫌味でもないですし、
うん、でそれそれでシークエストを4分間これよくやったなっていうところでも一気に来て、
なるほど
っていうところがあって、その後は見ていくどこまで話しようかなっていうのはあるんですけど、
はい、
まああれって究極的な話でいくと、
はい、
マザコンの話なの。
そうだ、誰のマザコンなの。
俺も監督。
ああ、なるほどね。マモルちゃんのマザコンの話。
最後のシーン、
はいはい、
本当にもうラスト言っちゃうんですけど、はい、最後のシーンってお母さんを、遭難したお母さんを助けて、うん、でお母さんの目の前であの山の上の方に登っていって、
シュパパシュパパシュパパシュパパって止まってくる。
でそれです、山の上でボーンって吠えるんです
よ、ね、
はい、それを見てお母さんが、あ、この子は一人前になったんだなって言って、でしっかり生きてるかなって言うんです。でそれってこれはもう知ってないとわからない話なんですけど、細田守監督のお母さんはサマーウォーズを作ってる途中で公開直前に亡くなってはるんです。
あ、そうなんだ。
でその時に監督は、
はい、
監督は母子家庭なんですよ。で自分はもう大学生になった時に、
はい、
金沢か、
そもそもが母子家庭なんですね。
母子家庭で、お父さんが何か言ってたけど、もう分かったのかなんかって、ま
あ
ま
あ
ま
あ、それはね個人の事情があるから、うん、いろいろ。あ、そもそも母子家庭で育ってて、サマーウォーズの直前でその育てていただいたお母さんも亡くなられちゃってる、
亡くなっちゃうんですけど、結局大学生の時に家を出たままほとんど帰20代なんか本当に帰ってなかったらしい。
いや無理でしょう、だってジブリにいたんでしょ。
そうそう、
あのそういうの無理でしょ、あんな超絶ブラック企業じゃないですか。1日50時間働けっていうところでしょ。
で帰ってなくて、でも自分のまあ言ったら好きなようにやってて、
うん、まあまあそうです、まあ好きなことやってるからいいからですよね、お母さん的にもね。
で結局まあサマーウォーズってあの家族
の話ですよね、う
ん、で嫁さんの家族を描いた作品、はいはい、ですけど、でその葬式を挙げる前の時かなんかの時、お坊さんと打ち合わせする時に、
はい、
もうすごいこう自分の母親はこんな息子ので幸せだったんだろうかってすっごい悩んだんですって。
難しいなその話は。
それをお坊さんに話した時に、うん、いやあなたは もう生まれた時、まあ、ありきたりな話が生まれた時にお母さんはもう あなたという子供も授かってるんですよっていうような話をされて、でそこでなんかちょっと救われたっていうのがあって、結局あの最後のシーンっていうのは細田守が自分がお母さんにやってほ言われ思ってほしいシーンを再現してるんですよ。
まあお母さん目線からすると生まれてどう育ったかっていうのは本当の話どうでもいいと思うんですよ、
うんうん、
生まれたってことが一番重要なんであって、
うんうん、
それが例えば一般社会に準じる形で学校にちゃんと通うんだろうが、うん、狼のようになって狼の方に山に帰ってこうが 母親目線からすれば本当の極限化するとどっちでもいいんですよ多分、うん、
結局、
ね、っていうことなんですよね多分言いたいことは、
うん、で結局あのまあ雨は最初はね人間の方がいいみたいな感じで
途中でなってたけど
途中で野生に目覚めというか、うん、自分本来に目覚めたっていうかね、うん、で行ってどんどんどんどん山の方にのめり込んでいって、うん、最終的にまああのお母さんの方がまだ10歳の子供
でだから僕不安ですもんね10歳は不安ですもんやっぱり
途中でねあのセリフで「あなたはまだ10歳なのよ」
うん、
で狼で言えば大人だけどって言った瞬間に、うん、言った自分が「はっ」って言っちゃうんですよそのシーンで僕泣いちゃうんですよ あこの子はもう狼で言えば10歳だから大人なんだって思う
あ自分で「はっ」ってなって
花がね言っちゃった後に気づくところで「ああ気づいちゃった」みたいな感じになってでも人間で言えば10歳やからっていうのがあるからそういうところが結構思う
だってユキは言ってもなんか中学の寮に入ったと言ってもまだ11じゃないですか、
うん、10年13年
ぶっちゃけあと10年は、うん、言ってもフォローしないとダメですよっていうのもありながらでも狼の尺度からすると10歳は12分すぎる尺度、
ね、大人なんで ね、
あ
で大人で父親、まあ、狼男が結局 何も伝えられずに死んでしまったから、うん、狼の育て方がわからないみたいな
お父さんがね、はい、もうちょっとちゃんとマニュアルとかノートに書いといてもらいたい、ね、狼子供をどうやって育てるマニュアルをなんかノートに手書きでいいから書いといてもらい
た
い
ちゃんと聞いてくればよかったってセリフもち
ゃ
んと、
ね、それはねちょこちょこ入れてくるじゃないかわいそうだなとでまあね亡くなっちゃったのはしょうがないけどとは思うけど、うん、っていうのはすごい感じ自己人的にはすごい感じたんですけど
いろいろ突っ込むと言えば突っ込めるんですよね
ここでなんか突っ込む映画じゃないなっていうのはね昨日見直して思いましたわ、
うん、なんかねいろいろね考えたらね答えを出せちゃうんですよ、うん、こうでしょ、
うん、
あなたそうだけど僕が思ったよって言えるなっていうのがあるからまあ別にそれは気にしないんですけどね人が
自分が最初に見たときに公開時に見たときにどうしてもちょっと本当にすごい失礼な言い方ですけどうがった見方をしてて、うん、結局あっと思ったのはこれなんだよ細田さんあのパヤオに対するアンチテーゼで
ー
これトトロでしょって思ったんですよ、
うんうん、
あーはははと思ってトトロを細田さんが作ったらどうなるかを、
うんうん
プレゼンを俺は見てんだなと思った時に、うんうんうん、ああこれはトトロには勝ってる勝ってないとかになっちゃって、うんうんうん、自分で選択しちゃった自分がいたのがすごいさもしいなと思って
もうそれはそれでね面白いっていうかねその部分も出てしまうんじゃないかなと思う細田さんの場合どうしても
だって思いっきりぶん殴りたいランキング1位じゃないですか今日もパヤオ、うんまあそれはそれででも昨日やっぱ見直して思ったのはなんか最初は多分動機はそこかもしれないけどもうちょっと広い目線で途中からこの人やってんなと思って北の国からの要素的なのも入れてるしなんか自分が映画館で見た時は最初見た時はもっとなんかちっちゃく見ちゃったけどああなんか改めて見直した時にもうちょっとこれ評価しなきゃいけないなってっていうのはすごい感じた。
あ僕はあの基本的に好きな作品というか、はい、好きになった作品ってやっぱ野心が見える作品なんですよね。
そのこの後どうするかみたいな。
いやというかその作品をどういう状況で作ったかっていう時に、うん、例えばガンダムだったら、うん、若手たちが、まあ、富野義行っていう人間が、うん与えられた材料、おもちゃ会社が
これぶっこんでくれと。
くれればいいんだよ。投げてきた球を。
分離しなきゃいけねえんだよと。
わかりました。でも、
コアファイター入れなきゃいけねえんだと。
心の中では、その要素を入れときゃいいんでしょって言って、自分の好きな話をバッて入れちゃって、で、途中で、合体シークエンス入れとけ分かりましたって
最初。Gファイターでしょみたいな。
みんな最初にちゃこって入れたら、あと全部自分の好きな話するとかね。そういうことしちゃうわけです。毎回できるキャラ作れ、わかりました。やってやってやって、それもプラモデルに後でして儲かったみたいな。 で野心がすごい見えるんですよね、後で考えると。あ、だから野心で、あれはもう誰でしたっけ、安井義和とかも、うん、これはもう富野すごいことやるぞと、これ俺らも乗っかりたい乗っかりたいってばっかり集まって
だから言ってるから、革新的な悪意じゃないですか。
そうそうそう、
いやでも正直自分もそれはよくやってますよ。
それ
は、はい分かりましたって言ってクライアントには怒られないレベルでやりながら自分の遊びたい風にやるみたいなのは、
うん、
そ,
れ
はそれは自分もそこはね笑いながらやってますね。
そうそうそう、それがねものすごい出てるんですよ、それガンダム。
ガンダム
後で聞いた話を集めていくと、ああ言われたからこうやったん、確かにそうやってるけど自分の好きなことそれ以上にガーって入れてるやんってガンダムもそうです。で結局時をかける少女も、
はい、
もうまあ見た後でいろいろ調べた時にやっぱりお祭り男爵で俺はやらかしたと、うん、もう俺は
このやらかしちゃったと、
もうその前にもやらかしたことになってしまったと、
うん、
結局途中でハウルがポシャラされたというか、うん、ポシャったというか、う
ん、でポシャラされた
みたいな。その時に集めたのは自分で集めた人らからやったから、うん、その人らの職を失わせてしまったから、うん、もうやれないかなと思った時に、まあ、東映フルカブフルスのストーリーから、ね、あのお祭りやれって言われてやったけど、もうワンピースやのにめちゃめちゃ作品世界が暗くしまったとも う人間不信になったやつが
ふざけんなと、
そうす
ワンピースだぞと、
めちゃくちゃ暗くなってると、
国民的アニメだぞと。
でも別にコケはしなかったけど、ワンピースだから、
うん、
でもそこでもうこれでも業界終われへんかなって時に、あの時計の勝利やってみないかっていうことで言われて、うん、もうこれはやらなあかんって言って作ってるから、うん、自分の持ってる技術を全部出すって言って作ってるんですよね。で結局あの有名なあの影に影をつけないっていう手法とかね、
影に影をつけない、
絵に影をつけてないんですよね、あれね、手法として、あれそれが結構難しい手法で、
絵に影をつけない、
よくあれ、まあ、
どちょちょ自分ちょっと障害者レベルに絵が下手なんでわかんない、
ジョジョとかってすごい影をつけますよ。でも時をかける少女とか今もそうなんだけど、鍵をこうガンダムでもそうですけど、ここもこう出てたらここに鍵をつけて立体感出すでしょ。
はあ、はあ、それなんか俺なんとなく分かります、それできないですけど、何にもできないですけど、
そういうそういうのそういう鍵をだ鼻がこう出てたら鼻の鍵とか、だからそういう絵鍵をつけないような演出をしてるんです。
あ、鍵をつけないで立体感を出す絵の描き方っていう、
っていうか、まあちょっとちっちゃい、まあ、演出法なんですけど、
あ、死ぬほど絵下手だから俺は伝えられないな、
うん、ちょっと僕もうまいこと言えないんですけど、自分の持ってるものも全て出そうって言ってるんで、それは凝縮されてるんですよね。
なるほど。
例えばそれがあの例えばあの人がよくやるあの、なんていうんですかね、例えばあの有名なところでいくと、まあ、ループ作品、タイムリープ作品ってのがあるから、はい、同じことを3回やるとかいうので、で夢なの告白されるシーンで、
うん、
告白されないためになんかするけど、結局最終的に自転車乗ったら告白されちゃうから、うん、もう自転車乗らないっていう選択を取るところで、うん、とかで最終的にその道路標識で右と左に分かれるっていうのを入れてる、うん、あれはあの他の作品でも使って、お邪魔だドレミとかでも、ね、確かあったりとかそういうのを入れてる、そういうのをなんかちょこちょこ入れたりしてるんです。
なるほど。
でそういうのを入れて、やっぱりその作ったから面白かったんやなっていうね。もう
サマーウォーズでちょっと誰にも言ってないことがあって、
そうですか、
まあ、ピコピコはパイアはできねえだろうっていうそのロック魂で作ってるなっていうのは感じたんですよ。で改めて家でブルーレイ見直した時にゾッとしたことが一個あって、はい、うん、あれ最初にその女の子のヒロインの 女の子の実家の長野の行くじゃない、はい、まあ、それはまあ実際の細田さんの奥さんの実家なんでしょうけど、それはまあ別にいいとして、その後あの主人公の男の子がいろいろなんだかんだあって、あの家の敷地から一歩も外出てないんですよ。
そうですね、
で外になんか警察官連れられて出てくっていうシークエンスは途中で入ってくるんですよ、うん、あ、これ出てるってことでいいのかなと思って、じゃあそれならそれで俺会社変えなきゃなと思って見てたら、俺ゾッとしたのはパトカーに連れられて外に出てくんですけど、うん、外に出てってパトカーが止まった後、警官は外に出て 地に足をついてるんですけど、主人公の男の子は足をつけてないんですよ。
連れ去られてるからね。
連れ去られてるだけで、そのパトカーの中にいるだけなんです。でも別にあれは立ってようが座ってようが、演出上どうでも描けるんですよ、絵的には。これを意図的にパトカーの中に描いたっていうのは理由があると思って、これは絶対に長野の家の中で完結させたい話だと、ミクロからマクロへ持っていく話だから、あっと思った時にこの人革新的だと思って、すげえと思いました。
あの人はもう全部計算してやってる。
なるほどと思って、昨日もそれで、
ああ、
オオカミの見た時に、やっぱね、ちょいうまいんですよ。
そうそうそう、絶対やってます。
あの、例えばそのまあ結構まあ映画で見た時もあうまいなと思ったのは、まあすごいよくあるまあみんな皆さん見た人みんな思ってると思いますけど、あのユキが、あの最後にあのこの教室のカーテンのふわーで狼になってます、普通になってますみたいな、そのシークエンスの尺もちゃんと人間狼人間で、その後狼みんなでもう一回人間にしてるんです。あうまい、ここを順番にさせないで最後人間っていうことは、この子は人間を取ってる。ああなるほどな。カーテンふわわはすごいいいんです、すごい、ああなるほどなと思いつつも、こういうこと考えてるなって。あと個人的に好きなのは、その中盤あたりにある雨と雪が、あの小学校に入学して、で1年1組2年1組みたいなの、ワンカットでドリーで右ドリー左ドリーで振るんですよ。で右に行った時に1年1組、左に行った時に2年1組、もう一回右行ったら今度2年1組と3年1組になる。で右左の絵面の動きだけで学年が動いてるっていう時系列を表現してるやり方で、それに対して教室を覗いてるって絵面なんですけど、雨と雪がその普段の生活をどういうふうに授業を受けてるかっていうのを見せていくみたいなのも、ワンカットの中で見せていくみたいなのもすごいこう、まあ、ある意味演劇的なんですけど、ワンカットでどうやって見せていくかっていうのはすごい考えてるなと思って、バカな監督はちゃんとバカ正直に寄り手で撮ってやります。ああここがうまいなと思いましたね。
あれは未来の未来でも、未来の未来は上下でやるんですよ。
それをやるんだ。未来の未来ね、まだ見れてないんですよ。
結局ね、狼子供の時に話してたのは、いやあの人そのアニメーション自体だし、こういうアニメーションが自分たちが見てた時代は、獣が走ったり二足歩行したりするっていうのを、
はいはいはい、
していたと、
はい、
そういうのはやっぱり描ける人がいたけど、今描ける人が少なくなってるから、それを何とかしたいっていうから、狼子供とか化け物の子、
はいはい、
でこの間未来の未来、はい、全部二足歩行から四足歩行の二足歩行っていう動きを絶対やってるんです。
あ
だそれを見るたびに、で未来見られた時もやってるから、それも未来の未来は結構強引にやってるんですよ。
へえ、面白いですねその話、
う
ん、
だからそういうことも考えながらやってあったりもして、
例えばちょっと話違っちゃうかもしれないですけど、特撮のウルトラマンで聞いた話だと、ウルトラマンの一番最初の方、今もうやってるんだと思うんですけど、ウルトラマンが変身するときって俯瞰の絵から下からジョワッジョワッジョワッジョワッっていう、なんか出て大きくなっていくみたいな、あの絵の作り方と、もともと最初は実写だったと思うんですけど、あれってどうやって撮ってどうやって作ってるかが今日現在も伝わってないらしいんですよ。何かのいろいろあって、まあ、カメラマンさんが亡くなっちゃったらしいんですけど、技術が伝わってなくて、それを意思相伝じゃないけど、そうなっちゃってた事情っていうのがすごい良くないっていうの話を俺聞いたことがあって、あれはなんとなくみんな覚えてることなんだけど、それをじゃあ実際やろうと思うと、それが誰も実践できないっていうのはものすごく良くないことなんじゃないかっていうのはすごい聞いたことがあって、 で、なんかな、やれてたかどうかちょっとごめんなさい、わかんないですけど、グリッドマンとかそれをやろうとしたっていう話を聞いて、はぁーと思って。
この間のグリッドマンね。
でもそれはでも、小田さんは同じことを考えてるって
ことですね。一応なんかそういうことは書いてあって、うん、だからそういう技術的な部分も、取り入れで、まあ、あれだけ大きな作品できるようになったから、うんうんうん、そういうこともしたいって思ったんでしょうね。
なるほど。
あれウルトラ Q、ね、
ウルトラ Q だ、そう、
ウルトラ Q とか、あれの最初のほんまの一番最初にタイトル出るときに、うんうん、なんかこう絵の具
が出たら、あ、ニュニュニュニュニュみたいな、
は
い、
で最初に最後のウルトラ Q、はいはいはい、あれも分かんないらしい
ですね。最初どうだったか、そうだ、それも言ってた、そうだそうだ、
あれが
あれがどうやってやってんのか、
どうやってやったか分かんないって言ってそんなもんかと思いながら、
いやでもね、その話を俺聞いた時大学生だったんですよ、
うん、
分かんないなんてことはねえだろうと思ったんですよ。
そうそうそう思った
の。でも実際に働いてみると、うん、なんとなく言ってることは分かるんです、
うん、
結構現場で決まってることも多くて、
うん、
すごい笑い話ですけど、ドリフの、
うん、
ドリフのたらいを上からポンって落とす、
はあ、
ディレクターの人 がものすごい先輩なんです、
は
あ、でたらいの山って言われてるんですけど山さんは、はい、そのたらいを上からポンって落とすっていうことに対してものすごいプライド持ってるんですよ。で一回山さんがドリフって生放送だったんですよ、土曜日ぐらい。山さんが風邪で動けない日があったらしいです。でいかりやさんも全力の信頼を置いてるから、この台本上はいつもの通り上からたらいが落ちてくるっていうオチなんですよ。それは山さんがやんなきゃいけないらしいです。でも風邪で動けないからっていう理由でそのたらい落ちがなくなったらしいです。
すげえ。
それっていうことを俺はイカリアさんに信頼を置かれてたんだってことをタライの山さんに朝までトーキングされたことがあって、
へえ、俺は長さんになあって
からで、でタライをどのタイミング落とさなきゃいけないのかが、
うん、
もう別に長さんと打ち合わせはしてないらしくて、でもお互い心の中で通じてるらしいんです、
うん、
このタイミングでポンって落とすっていうのを多分自分の中で20パターンぐらいあるって、その1パターン目から20パターン目までをですね、10時間以上かけて朝までかかって解説を山さんからいただいてノートに書いた記憶があります。
すごいな、
もう頼むから早く終わってくると思います。
なかなか行かせる場がない難しい。
未だにたらいの山、たらいの山と、あこれはでも多分それを聞いた時に、
うんうん、
あウルトラマンのと一緒だなと思いました、
うん、そうなんですね。技術的なもん、
超絶山さん使えないんですよ、ディレクターとしては
あそうディレクターになっちゃった
ら、ね、ダメなんですよ。だからタライとしては使えない。タライを落とすことに関しては天才的なんです。
残念。
ああ面白い。いやでもそこでやっぱりそういういろんなお約束事だったりとかそういうところありながら、ワイナオさんはどこ、なぜそのそもそも年間まあ正直そこまで見てなかった映画をこの作品できっかけになって見るようになったのかっていうのをちょっともう一度ちょっと教えてもらいたいなと思って。
そうですね。どうなのかな。結局まあそこで雷打たれたんでしょうね。
ドカーンってなったんですね。実際雷落ちますけどね、あの映画の中
で。そうそう落ちるんです。それも言いたいことはあるんですけどね、結局花がなんであんなに一生懸命あの雨を探すかって言ったら、雨のシーンの時に最初に狼男が死んじゃうんですよね。雨の中でこう人を失うっていうのすごいトラウマを感じてるんだなって見ながら、で雨が
入らなくなるってことは、
そうすごい怖がってる。
なるほど。
っていうで説明がまあまあそれはいいとして、結局そんだけ考えるっていうことをまあまあなかった、見ててすごいなって思えるだけが久々にあって、うん、で結局そこからまあいろいろ乱したりしてハマっていったっていうのがあるんですけど、うん、まあ ちょうど2012年かな、うん、あれが、あの狼子供が、うん、でその辺からポッドキャスト聞き始めて、
うん、
でちょうどあのライムウサウタマルの、
あ、ウタさんがね、はい、話しました。
であれがあって、うん、それを聞いてて、あ、面白いこと言うって思いながら、
ウタさんなんて言ってました。俺なんか正直、
いや、狼子供、
ウタさんそんなね、うん、それっぽいこと言ってなかったなって気がするんですよ。
細田も、あの人でも細田守擁護派なんです
よ。擁護派ではあるんですけど、
有名になる前から知ってるっ
つって、うん、擁護派では そんな気の利いたことこの人言ってないなと思ってた。
うん、
なんて言ってましたよ、ちょっ
と。いや、もう覚えてないですけどただ、まあ、それを番組やってるなっていうのがあって、そこで紹介される映画を見に行こうっていう。
ああ、それはありますね。
でそこで、まあ、いろんな映画見に行って、
うん、
で、あ、面白いなってなってから、うん、僕もハマるタブチワニ見た時はワニをブワッて見てた時期に、年間全部 見たいってなってたとか、そういう人間なので、うん、どうしてもその見たんですよね、
うん、
で自分の中であるその大学生の時に、うん、まあ、前もちょっと話させてもらったんですけど、うん、芝居やってて、そう
役者やってたんですもんね。
そうやってて、
いやー、よかったですよ、役者やめて、
うん、どうしても自分が信じられなかった役者として。
それでうちの新庄君は自分を信じたりしかないですから。
だってもう大変だと思うよ、やっぱ役者。
新庄君は自分を信じてるんで一点張りですから、
うんうん、
あ、それは素晴らしいことですね。
で、まあまあ単純な話、役者やりたいと思ったけども、大学卒業する段になって友達が劇団作るんですけど、
はいはいはいはい、
呼ばれなかったんですよ。
あ、
ってことは友達にすら呼ばれないような人間だから、で上手い人ってやっぱ他の劇団から目つけられてるから、
まあ、それ難しいっすよね。
で自分の才能ってあるって分かるけど、でも僕もだからその時はハマるたちだったんで、もう芝居が好きやってなった時に、方々をもう学生劇団からプロの劇団までを見まくったんです。
はいはいはいはい、リサーチしたんですね。
リサーチというか、まあ、好きで見に行ってたんですけど、うんうん、あれがあそこ面白いぞっ ってバーってバーって、まあ、あの頃まだ劇場大阪多かったんで、うん、20年前ぐらい、うん、だから見に行きまくったから目が肥えたんですよ、
うん、
自分は下手やけど、
うん、
この下うまいとか、
うん、
この
辺がうまいって、うん、どうなのみたいなのは分かった。
で、まあ、黒柳徹子が昔芝居見て3分でその芝居が面白いかどうかも分かるっていう、うん、それも分かるんですよ。
徹子が言ってる理論も分かる。
あ、分かる、めっちゃ分かる、うん、始まって3秒でこれめっちゃ面白いわっていう、うん、やっぱり面白かったりするから、うん、で、まあ、東京経験少女も最初のシーンで、うん、誠が夢の中で呼びかけられて上パッて見たら上からあのデジタル時計がボーンって寄ってくるシーンで、これ絶対面白いと思った経験があったし、うんうん、そういう意味で見た瞬間面白い面白くないとか分かるっていうのも映画で出てきたし、うん、すごい浸透しやすかったっていうのがあって、うん、でいろんな映画見ていってハマってったっていうのがある。
あ、でなるほど。
あとは言われて思ったのはゼログラビティかなっていうのは。
ゼログラね、ゼログラ大好きですよ、ゼログラ。
あれ何年、2013年か、あれ
それぐらいですね。
でゼログラビティは
僕もちろんですよ、もうでもそれぐらいじゃないですか、2013年、うん、14年ぐらい。
でその頃に町山智博さんのやつも、
う
ん、
マッチが、
うん、そう聞いてて、で結局あのほら映画が盗まれているとかありましたやん、盗撮されてるみたいなのがあって、
どういうことですか。
映画をね、結局 3D が一時期バーって流行ったのは映画を盗撮されないからっていうのがあったりとかして、対策はだから 3D を無理やりやったりするって時期があったりして、うん、でゼログラビティも劇場で見ないと体感できないっていうふうに作ってるんですよ、キュアロンが。
それはねすっごい感じました。
で90分ちょっとなんですよね、
うん、ブルーレイで家で見ても100分の1伝わんないですもん、うん、
で IMAX
で見ると100倍すごいんですよ。
あの最初にあれ
最初のワンカットね、そうですよね、最初のワンカット。あ、分かります分かります。
で始まる瞬間に無音で始まるんですよ、うん、ほんであの文字が出てきて、うん、文章が出てきて、で耳鳴りみたいな方がキーってティーって言って宇宙がパッて映って音が無音になるんです。
そう、
もうその瞬間にも入り込んじゃうんです。
無音っていう効果音じゃないですか。
そうそうそう、それって劇場
じゃないと分かんない、
出ないと 体感できないし、真っ暗の中にあの画面がパッて宇宙が、あ、地球がパッて映って、いきなりあのサンドラブラックと同じ環境になってしまう。
あの2001年を劇場で見た人がすっごい偉そうに言ってくる昔うわ、イラつくわと思ってたけどゼログラビティを見た時に、あ、俺これ10年後、20年後偉そうに言えると思ったんです。俺はこれを IMAX で一番前のセンターで4回見たぜっていうこと
を。4回見たんですか？
それで4回見ました。あ、これは見なきゃいけないやつだと
思う。僕も多分4回ぐらい見たけど、まあ、いろんな劇場で見に行きたいと思いましたね。
いや、でもそういうことですよね、言ってることは。
で、やっぱりあれもすごいなんかこう、結局ラストシーンでスタンドアップするじゃないですか、サンドラ・ブラック。で立ち上がる映画なんだなっていうのが分かるじゃない、すっごい分かりやすく作ってて、
あれだって結局宇宙から落っこってきて水の中に入って、両生類から進化して哺乳類になって最後二足歩行で立ち上がるってところをデフォルメしてるじゃないですか。おーっていうのは
スタンドアップする映画なんですよ、生き返る、あの僕あのシーンの解釈を結局あのほら何ですか、クルーニーちゃんが、
クルーニーちゃんがね、
クルーニーちゃんが、
あれクルーニーちゃん、
あれ飛んでったのに自分
うん、帰ってきましたね、
ちょっと入ってきたの自分みたいな、うん、ここにお酒ありますってみたいな、シーンありました、でパッて次やってパッてったら、おらへんでケーキになってる、僕あのシーンをどう解釈するのかなって思った時に、あの時って死のうとしたんですよね、サンドラブル。
ああ、そうそうそうそうそう。もうこれ無理だと。
無理だ。
もうこれ無理ゲーだみたいになってた。確かに。
ほんなら、例えば今回、もう太ってた。で、結局あれって、人間って生きようとする本能があるんじゃないかなっていう解釈で。
そもそも論として。いや、もう自分がダメだと思ったけれども、そうそう、いや、あそこで幻覚シーンじゃないですか。
そうそうそうそう。ね。でそれは僕らは体感させるんですけど、だあの人間ってそういう生き物じゃないかっていう、でその後ジョージ・グリーンでこうやって探してみろみたいなことを言って、でその通りにしてでやっていくっていうシーンにつながっていくんだけど、そういうふうに作って、人間ってそういう生き物なのやなって、確かにそうかもしれないと思ったんですね。意外と死にたいと思っても、自殺したいと思っても、もうこんなん手首切りたいよって、もう切るだけでも大変し、切っても生き残りたいって人間思うから、そうだったら生きようかなって思っちゃうっていうね、思わせてくれるしっていうのがあって、で映画館で没入感抜群の映画だと思うんですよ。だから劇場で見るっていうのがあって、でさらに違うポッドキャストで、それは千年原さんが出てた昔番組があって
あのタイガースキャストのあの有名な千年原さんが出てた
話でも、でその千年さんが昔やってた番組の後番、その撮った後にある番組でわちゃわちゃする話で、
ダバナシ
のところで、そのこの間で僕それを一生懸命聞いてるリスナーやって、でこの間ビデオ借りて3本ぐらい見たわ、っていう人がいて、でパソコンで見たっていう、ゼログラビティを見たって言った、
ゼログラビティパソコンで見た、
パソコンで見たと、まあまあやったなって言ったんですよ。まあまあやったなって言われてしまったことに対して、いやそれは劇場で見てないからまあまあなんやでって思ったんです。その時に劇場で見なあかんと僕は思った。
それはあの去年年末も話してたと思いますけど、映画というのは体感するものだっていう話につながってくると。
うん、それはもうその時にこれは、
まあ、パソコンで見てる人は悪いとかそういうじゃなくて、体感しなきゃいけないもんだ。
僕も同じこと言うと思うんですよ、
今それはね、分かりますわ、見てなくて、
DVD
で借りてきてパソコンで見たら、まあまあやったなってい う, そ う, そ う, いう気はしますわ。
そう思うよ。
特筆ダメでもないし、特筆どこでもないな、いやでも悪くはないよっていう、
でも最初にやっぱり劇場で見、特にゼログラビティは劇場で見せるために作られたっていうのを聞いてるからし、 確かにそうやなっていうのがよく分かったから、うんうん、そういう評価された時にものすごく悔しかったっていうのが、うん、違うんってすごい痛かった。
あでも、うん、それを言ったところでも負け惜しみになっちゃう、ね、
でも映画好きじゃない人にとってはいやそれは知らんが
な、うん、なりますよ、
こっちが好きな環境で見れ、うん、もう見れるんだからっていうのね。
でも最近例えばですよ、そのあの映画劇場で見なきゃいけない論、体感する論が思考だと思ってるとしたら、それは別に俺全く賛同しますけど、個人的には俺ヘレディタリーとかは俺映画館で見なきゃ絶対分かんないと思います。
ヘレディタリーは見てないんですよ、怖そう怖そうだったんでちょ
っと見て、いやそもそも見てないんだったらじゃあやりましょう。去年あった映画だとしたら
分かった、
なんだろう、
映画館で見てこれだっていう、
映画館じゃないと伝わらない何かですよね。去年じゃないですけど今年だったら、さっきもちょっとお酒の席で話しましたけど、
はい、
あのクリードの炎の宿敵の、
はいはい、
あのドラゴが最後タオルを投げてくるところを D ブルーで多分見逃します。あれ引きなんで、引きの絵なんで、あれが分かんないと思います。
なんで終わったかみたい
な、なんかあもうギガブチも終わったんだな、あいい映画だ、それでもいい映画なんで、あまあいいんじゃないってしてる話すけど、あ悪くなかったよじゃなくて、あの映画はドラゴがタオルを投げる映画なんです。それを映画館じゃないと見えないように引きの上で作ってて、あの瞬間に全てのリビドーが放出するように作ってるんだけど、それはなんか個人的に、
うん、
映画館じゃないと体験できないんだなっていうのの見せ方だなっていうのは伝わりましたね、
うん、ね確かにね、よかった、うん、ね、今年最近見た映画でね、
なんかそういうのありました、そういうなんか映画館じゃないと感じれない。
でもさっき言ったショーマストゴーもそうですけど、 あれもマジで家で、
ああいや無理っすね、
ヘッドホンつけて限界かなって感じ。
ヘッドホンつけてギリギリ分かるんじゃないぐらいじゃない。
やっぱり始まるその瞬間ね、ってあのあれ20世紀フォックスか、
はい、
のあの例のね、ってって、はい、ブライアン・メイのあれもそうですけど、
あのボヘミアン・ラプソディにね、
あれボヘミアンそれそっからもガンって上がっちゃうけど、うん、あれを家で見ててそんな上がるかなっていうの
は
し、でショーマストゴーも最初あれは何だったかな、あれはあれもでもまあ一応ロゴから始まるんですけど、ロゴの時からも歌が始まって、でそこでこうバーンっていきなりガッて出てきて、ヒュージャックマンがポーズ決めて、
あそのそこのカットから入りますよね
ってなって、はい、で観客その後ろにいる観客のそれらがダンダンって言って、はいはいはい、あのウィル・ロック・ユーじゃないロック・ユーじゃないけど、あの映画の、うん、ああいう感じのとこからやったらやっぱりあれ家でパッて見てて流しちゃうんじゃないかな、
そう、うん、いや私はすごい感じますし、うん、ボヘミアン・ラプソディに関してもあの俺はショーマス、ライブエイドのシーンは、
うん、
ものすごく個人的に気になるところがあって、あれは全部の音をべっちゃんでリマスタリングしてるんで、
うん、
あれは俺映像がすごいんじゃなくて曲がすごいんだと思ってるんで、
あまあまあそうですね、
なのであれは映画館じゃないと伝わらない何かだと思うんです。
うん、
だから金曜ロードショーで10時40分ぐらい流れても、
うん、
あ賑やかだねで終わる何かだと
思う、確かにあそこはやっぱり応援上映でも一番やっぱり
いやそれはそこメインじゃないですか、
そこまでは応援上映って言っても普通で歌えないんですよ、あれ映画で作ってるから、
まあまあ、あの音圧はちょっとねずるいと思いました、耳ながら。
レディオガガがやっぱり盛り上がる。こうやって、僕。
みんなでね、手上げてね。
上げて。あれをやりたい、
ね。これ超ずるいことや。映画館でじゃないと伝わらない何かを、
うん、
放り込みやがったと思いましたもん。
うん、そうね、今ちょっと僕自分のベスト10今見てたんですけど。で、まあ映画館で全部もちろん見てるからあれなんですけどね。
でもやっぱり、まあ細かい話で言いたいですよ、しょうがないですけども、うんうん、映画っていうカテゴリーは家で DVD もそうだし、アマプラでスマホで見るのも別にそれはいいんですけど、最終的にはやっぱり映画館で見とかないとダメな気がするんですよ、
う
ん、
その時にその、まあ、よくね、あのプロの書評家というか、あの、うん、それは言うのは時代を反映してるから、うん、その時あの時あれを見て、うん、ああいう時代だからこういう映画だったんだっていう、うんうんうんうん、例えばまあ最近で言ったらあのブラックパンサーが、うん、黒人しかほぼ出ない映画が、うん、なぜ今この時代に作られて、うん、それを同じように見て、だそれを20年後に見た時に、うん、あの同じ気持ちで見れないわけですけどね、
見れないですね。
だ僕が一番その映画館行きたかったって思う瞬間はゴジラの最初のゴジラ、
あ一番最初のゴジラ、
あれを当時の人はあれを見てびっくりしたっていうじゃないですか。でも今僕が家のテレビであれを見たとしても
びっくりしないですね。
こうやって作ってるなとか見ながら見ちゃうでしょ。
なるほど、なんだ
っちゃう。そうそうそうそうそう。で当時の人はこれでびっくりしたんだっていう感じになっちゃうし、で僕ジュラシックパークって最近までまともに見たことなかったんですよ。
うん、あそうなんですか。
ジュラシックワールドをやるときにこれちゃんと見とかなあかんと思って、結局その狼子供まではそんなに映画見てなかったから。
ああそうそうそうだ。ワンとかだって俺の高校の同級生の宇田川くん気づいてましたよ。怒ってますよ。恐竜いいんだけどって言って
でそれを
ほーって言ってましたよ。
今
超恐竜いるんだけどここにみたいな。
40になろうって人間が家のテレビの時に恐竜いるわと思いましたもん。あの映画見て、
でも映画館だともっと思う。
だからそう、だから映画館行きたかった、あの時もっとなんか、
ね、もうその説得力の塊で T-Rex が放り込まれてくるんですよ。 それはね、同級生の宇田川くんも怒りながら説得していますよ。いや、いるじゃんって言ってきました。
なる、あれはなる。すごいなと。すごいなと思って、で、まあ、今更ながらあれを見ながら、あこういうテクニック使ってたところとか偉そうに思うところもあるし、で意外とアナログなんだなと
か、ね、あそうですね。
なんか当時で最新 CG を使ってるけど
みたいな。
結構何でしたっけ、アニマトロニクス、
うん、
結局その頭だけ、恐竜の頭だけ作ったとか、でそれをうまいことやって、でもそれを一瞬バッて見せられたらホンマモンってこっちも感じるっていう、そういうのって劇場で見たらもっと面白かったやろうなって思う。いや
すごかったさ、あの当時
戻りたい93年やったから戻りたいなと思った。
宇田川くん怒ってましたもん恐竜がいるって言って
誰が隠してるやつだ。
そういるよ、その辺にいるよと、うん、俺映画で見たって言ってました。
スピルバーグすげえなって思いました本当に。いや本当、レディープレイヤー1とペンタゴンペーパーズ見る前にまでもすげえな。
いやそれはだから上野さんが提唱してる映画感じる論、
うん、
見るもんじゃなくて感じる論、うん、劇場で感じる論だと思うんで、うん、これはでもだからやっぱりちょっとでも気に入った映画があれば行った方がいいですよね。
まあ、あと僕だからなんだかな、去年見た、
はい、
まあ、超絶その自分が気に入ってしまった映画が、まあ、5位にしてたんですけど、幸せの絵の具っていう。
ああ、それ見てないですね。
あるんですけど、
話は聞いてます。楽しい、面白いっていうのは、
うん、その映画も結局家で見たら結構流しちゃうなっていうシーン結構ある、うん、その絵でしか見せてないシーンがとてつもなく多いから、
うん、
でもそのあれはあの人、サリー・ホーキンスっていう、うん、あのシェイプ・オブ・ウォーターでアカデミー賞ね、う
ん、エイドリアンが教えてる、
そうそうそうそうそうそうそうそうまああのパディントンでお母さん役もやってるから、うん、普通にイギリス俳優としてすっごい演技派なんですね、うんうん、その人が結局あの何の病気だったかな、なんかちょっと動けないで、うん、絵描きの女の人で、相手役があの人、なんだっけ、あれだな、女子ブローリーに、僕は最初女子ブローリーと間違えて、でも違ったんですけど、その2人の話で、で途中まではまあ結構その淡々と進みながらも 家がなぐらいやったんですけど、最後の最後ちょっとした仕掛けが、仕掛けというかまあね、結局その亡くなって、女性の方が亡くなってしまって旦那さんが取り残されちゃって、旦那さんがその小さな掘ったて小屋みたいな舞台に住んでて、でその旦那さんがちょっとこうその死んだ奥さんのもの遺品をプッてやった時にあるものが出てくるんですけど、僕がパッて見た時にそれを神なんです、パッて開いた時に僕びっくりしてグワッて泣いちゃう、あーすごいわって。そういうのってでも多分家で見ててどんな手術でも無理じゃないかなって、そういうのがあるかな、
感じるものとしてね。
結局その淡々とする映画ってなかなか家でゆっくり見れないと思うんですね。やっぱりジャッキーチェンとか家で見ても楽しいじゃないですか。
まあジャッキーチェンはね、あの同じ状況だって、まあ、全部が全部じゃないですけど、松井哲明君っていう監督のライブテープっていう映画があって、で松井君からちょっと連絡を受けて、当今もなくなっちゃったんですけど、当時は渋谷の、吉祥寺のバースシアターっていう映画館があって、そこで見てくれって言うんですよ。っとめんどくせえなと、渋谷でもやってんじゃんって、いや、バースシアターで見てくれって意味がねえからっていう、と思ってバースシアターわざわざ吉祥寺まで行って見に行ったんです。でそしたらオープニングでそのバースシアターの 100m 先の神社から始まるんですよ。
あ
でバースシアターに、吉祥寺駅からバースシアターに向かうまでに 500m ぐらい商店街を通ってくるんです、そしたら主人公がその神社からワンシーンワンカットでその商店街を通って吉祥寺駅に向かってって歌ってる話なんですよ。
へ
え。結局自分が今来た道を主人公が帰ってってるんです
よ。すれ違ってかもしれない、
あすれ違っていないですよ。でもそこの今見た、今見てきた 絵面を主人公が逆打ちでやってるわけですよ、あこれはここで見なきゃいけない映画なんだと思って最後びっくりするぐらい号泣しましたね。あうまいなと思って、こういう見せ方、映画なんだけど演劇的でもあるしと思いながら、ああなるほどって、それがだからやっぱり見るじゃなくて感じるみたいなところのあれなのかなと。でもそれはいろんな、まあ、今回の映画だ、あの映画だけどこれからもいろいろとあると思うんで、考えるのは感じろってことですよね。
そうですよね。まあいろいろいろいろな話はだったかな。キッチュキッチュってあの鈴木じゃなくてキッチュ、名前を出すぎたが言ってたのは、映画ってみんなで見に行った時に、なんかこう一緒に見るから、なんかその自分だけはこれを見たいって言って集中力が増すらしい
ね、人が見ることによって。
だからその見に行くっていうのはその集中力を得られるから見に行くって、おそらくお金払ってることとかじゃなくって人と一緒に見るとやって生まれるんですって。だからそういう意味でもそういう意図とか言うのもあるんですけど、やっぱりね、
そんな劇場のことまで考えてるレイヤー構造で作ってる映画って見てて面白いですね。
やっぱりそうだね、
そういうの方があったらぜひ見たいなと思いますね、今後も。
だからマスカレードホテルはそうな、あの
そのレイヤーが一枚もなかったですね。
テレビでやっても多分一緒やろって思っちゃうんですね。
そういうこと。
僕は予告しか見てないですけど。
そう。
ああ、
そう。だから綾野さんの好きなこの世界の片隅にとかは、自分個人的にはラストシーンの最後の家族の団らんが自分が子供の頃の今と同じなんですよ。それは多面的に捉えてるから、あすげえなと思った。マスカレードホテルは全部そこでしかやってない何かだから、いや別に普通にフジテレビでやってればいいんじゃないっていう。
客さん入ってんだよなと。
いや、お客さんが入ってるは正義ですよ。
そうですよ。
それ以上の正義ポイントはないですよ。
去年の興行収入をまあみんな調べてまとめると、邦画はコードブルーですからね。
それはコードブルーですよ。もう去年俺はコードブルー見てないことにものすごいね、
時代
反省をしてるんです、コードブルー見てない自分かっこ悪いと思ってますから、
みじんも何にも思わない。
そこをしっかり押さえておかなきゃいけないし、とはすごい俺責任を感じてますから。あ、
そうね、ジアヤフルもあったんだけどね、2018年も
すげえ面白かったけどな。愛しのアイリーンもあったし、ね、
アイリ
ーンもジアヤフルも面白かったけどな。
で、キッ、まあまあ、ちょっとそうそう、あのね、一個僕から話したかったのはね、結局あの結局じゃないですけど2018年見た中で、はい、まあ、女優さん男優さん、
はい、
僕が一個だけ話したい、
はいはい、
男優さんの話、
はい、
まあ、女優さんで言えば木の花さん、愛しのアイリーンのね、もう圧倒的に助演女優賞だと思うんですよ、あの演技、
もう完全に電電球じゃないですか、
鬼ババア鬼畜
冷たい熱帯魚の電電球の活躍をしてますよ。
でもね、あれって愛でしょ。
愛ですよ、
母親の愛でしょ、歪んでるとはいえね、
愛、そう、全て愛ですよ。
自分の欲っていうよりもそれは母の欲、
そうそうそうそう、
でもずっと言うて、あのぼじいさん、ボケたじいさんが、はい、なんか何やったんかな、なんかその動作した時に、何お前夜の時のなんかねサイン送ってんだっていうシーンがあれがすっごい好きだ、ね、あれな、どんな方だったかな、なんか
ステレオで何かありましたね。
そうそうそう、まあ、それ見た時、何お前夜のお前誘いしてんだって言った時がすっごい面白かったですけどね。
もうそれ気のせい、今なんか R1 のなんか R1 のヨーグルトの CM に一番右端に出てて、もう見てて怖いですもん。
R1
いや絶対違う、この人全然そういう感じじゃないからみたいな、ね、みんなのお母さん、おばあちゃんみたいな感じで右端に見て、いや違う、俺はもう、
俺は知ってしまったから、
俺らは知ってる、
知ってしまったから、
この人は違うからっていう
ね、あれはね新人女優賞はあの愛しのアイリーンのあの
あれフィリピン、フィリピンの子ね、
なんなんなん、アイリーンの子いいわ、あの子、
あの子はいいです、
どう使ったらいいか知らんけど、あとはいいわと思いながら、
篠原さん新人女優賞でもいいな。
でもあのほら、あの絶対キッキリンさんは、はい、厚労省じゃないですか。
いや、もうキッキリンはもうシードバッグですよ。あの21世紀学みたいなもんなんで、
まあ、3家族で助演じゃないです、あれも厚労省ですから、はい、いいんですけど、もう男優さん、助演男優って、はい、本当に去年、まあ、僕邦画多分10本も見てない、
はい、
あの一世尾形が、はい、
一世尾形なんか出てました
よ、泣き虫ショッタンの奇跡みたいな。あの映画って、まあ、ちょっと話しそれ
ですけど、泣き虫ショッタン
見ました？は
い、見てない、
ないでしょ。だってあれね、なんかね、すっごい早くで、
うん、
それこそマスカラのホテルじゃないけど、うん、早くであの有名な俳優とか出てくるんですけど、
うん、
一番すごかったのは
一世、
いやあのね、ちょっと出てくるだけで超有名人だった藤原竜也さんが、
はいはい、
出てきたんですけど、ほんまに通りすがりに頑張ってくださいっていうだけの演技をするって言ったのが藤原竜也とか、
はい、
でちょっと妻夫木が5分ぐらいしか出てこないとか、
はいはいはい、
有名人がパパパって出てくるんですよ、はいはい、その中で一世尾形はあれ、あの結局将棋奨励会、将棋のね、プロ棋士に何歳までならないといけない
ん
です
よ、ね、
でそれを結局超えたけど、アマでやってて勝率が良かったから特別措置で、はい、あの対戦を7戦した
ん
かな、で勝ってプロになりますっていう言ったら特別措置で、それの中学生時代のあの将棋のなんかこう集まるとこありますよ、で昔やからタバコ吸いながらバッバッっていうところに友達の中学生2人と行くんですよ、友達もすごい強かった、でそれのそこの将棋を教えてはるのが一世尾形で、まあ言うたら「なんか俺が教えてやるよ」って言いながらバッってタバコ吸いながらバッっていうおっさんの役なんです。で中2の時に全国大会みたいな出れる県大会かなんかに なその中学生2人、はい、主人公と連れて行って、はい、一世尾形、
はい、
で結局主人公は結構序盤で負けて友達が決勝で負けるんかな、
はいはいはいはい、
でそのおっさんはプロ棋士になりたかったけどなれなかったんですよ、はい、一世尾形はね、
はい、
だってでちょっとね、それまではお前らだってプロになるよって言ってたんですけど負けちゃって結局、まあ、とりあえず第一戦、うん、その、うん、まあね、
うん、
うまくいかなかったなっていうところで、うん、帰りに電車乗りながら帰るんですよ、うん、この一星方が「いやーまあな、うん、将棋続けていこうぜなあ」って「負けちゃったけどさお前らまだ負けんだから」って言うんですよなあいやーな負けたからーって言ってで一世はだけ先降りるんですよ駅で、
はい、
あーって言ってほんで駅降りてそれまではそう憎まれ口とかそういう口ばっかり叩いたのがプチャーって閉まった時にその中学生がありがとうございましたって言ったらお前ら絶対金よって言って電車開始してお前ら絶対待てよーなーって頑張れよでそこで初めてバーって言うんですけど電車が行った後にそれは鼓舞して言う、うん、ね、うん、プロになれよお前らって言うって言って電車が行き切った後に一世尾形が電車からごめんなって言うんですよ
最後に
結局その自分のプロになりたいって夢をお前らに追っかぶせてるっていうことを、うん、
星新一状態だ
最後にごめんなみたいなことで言った時にこれはちょっとすごいもん見たなとそうこのごめん
怖いごめんなる人が怖いですね
すごいな
脚本上でも怖いですけどそれは実際
あんのかな
と放り込み方って怖いじゃないですか、
うん、すごいすごい一世方すごいなと思って
二十歳ぐらいの時に、うん、たまたま一世尾形さんの一人芝居
を、うん、やってて
見に行ってなんか怖かったんですよ、
うんうんうん、
一人でやってて面白いか面白いかと全然面白いんですよ、うん、なんかね闇が深すぎて
あるあるある絶対ある、それはある
そのネタは面白いんですけどこの人が何考えてるのかが何にも分かんなくて二十歳の自分には分からなすぎて帰ってきた記憶があってあそれはもう言及をした記憶もないんです、うんうん、そしたら 2,3 年前に告白、うんうん、懺悔でしたっけあのキリスト教の話
あ
何
だっけ沈黙
沈黙だ、
うん、
沈黙だった時に一世尾形が俺二十歳の時に見た一人芝居の感覚で出てくるんですよ怖いんですよあの人やっぱり
すごかった
ですね何にも何かもうここで喋ってるだけで手前で喋ってるだけで何にも自分の本心を
本心なしでね
言ってるのが本当に見てて怖くてこういう人がキリシタンを代表してたんだなっていうのがすごい説得力あるんですよっていうのが一世をされた人は未だに俺は1ミリも惚れてないですものすごい人なんだなっていうの
は何なんでしょうねあの人ね
いや普段から多分周りに何にも言ってないと思
うあの人だって一人芝居始めたのって周りに人がいなくなったからでしょ
だから分かんないから
みんながついていけなくなっちゃって
ついていけないっていうか何をやりたいのか分かんない
結局演出家とマンツーマンでずっと一人芝居、ね、
だから口では説明できるけど実際多分分かんないです俺もやったことないから、うん、芝居をやったらもう人に話してるじゃないと思うんでしょうね、うん、相方的には、うん、それが怖くてやってられないだと思うんですだからあの人の闇の深さですよね純粋に、
うん、
だそれだけそこを図らせないあたりのあの人の度量だと思いますよ、
う
ん、ああ妥協しちゃったんだけどいやすっげえ見たいですね
よかったすごい
そこの闇が見えるってことだけどね、うん、頑張れよって言うってこと
だよ言った後にごそっとそれは自分に言うんですよねごめんなごめんな自分に言うっていうかなんか本当に自分がひどいこと言ってるなっていうの分かってるんですよねでごめんなってごそっと言うあのセリフを言う 言わせたのか客元になかったのか
自分で言っちゃったのか
アドリブなのかなんかつい出てしまったのをカメラ撮ったのかだから分かんない
見てないから分かんないですけどあの人のゴール地点が何にも見えないです自分でも何にも見えてないと思うし人前で何か自分の本性を晒したことがないと思うんだけど、それが面白その人あそれが一瀬さんの面白さなん
だと思う。いや、助演男優賞はもう絶対強かった。あの演技だけで。知らん。誰かが死んでそれもらえるか知らんけど。
面白いですね。
それだけはねちょっとね、ちゃんまさんに言いたかった。
ああ何をおっしゃったんだけどそれだけで見たいですね。
結構面白か
った。いや、うん、いや面白いって話は聞いてるんです。
うん、そうですね。
ぜひ、はい、大至急見たいと思います。うん、いやーいい話聞いたな今日。いろいろ長々と、
ね。本筋がどれかよく分かんないんです
けど。いやーそれはあれでしょ。あの狼男狼男じゃないですか。うん。いや面白かった。いやでもありがとうございます。
いやいや本当にね
本当にこうやってダラダラ話してて、うん、どんどんこう四国の秋の夜は更けていくっていう感じですけども、うん、
秋です
よ、高知か高知の秋の夜は更けていきますけど、いや面白かったですわ、うんうん、でもやっぱりこういうようなとでそういうのでやっぱり本当に元に戻すじゃないですけど、
うん、
やっぱりテレビで金曜ロシアやってるところだとやっぱなかなかつかみづらいところがあると思うんで、うんうん、できる限り映画館に行って気になるやつは見てもらった方がいいかな。
空気感ですね、
うん
うん、周り笑う笑わないもそうですけど、はい、ね、若おかみなんか行ってみてくださいよ本当に、ね、もう行けないけどやっぱり普段と違う環境で見て
僕はそれは何ですか。どう俺だってなんか小学生の女子に囲まれて俺どうしようかになったんですけど、そういうことですか。
僕が2回見てた時は、はい、ちょっと話題になって、
はいはい、
日曜日の夕方、
はい、
4時ぐらいしかもう1本でも1回しかない、
いいそれいい
の東方にシネマ、はい、西宮です、
はい、
西宮なんで、はい、ちらかとベッドタウンも近いし、はいはい、まあ、家族連れが来るんですけどでその1回しかないところに、まあ、予約入れたからおっさんが
家族連れの中におじさんが1人いる、
いえおっさんがね4人並んでで、みんな好きな席が多分近いんでしょうね。だから4人並んだ
犯罪予備軍が
で子供がおるわけですよ。
おっこ、おっこ性的趣向でしか見てない犯罪予備軍が
みんなだからいい映画だって言って集まった家族の中におっさん4人が並ぶっていう
最悪です。
席の4カードが生まれた
んです。最悪、もう通報したいですもん。その4人並んだ瞬間に
あれ俺
警察に通報したいですもん。1回
4人知り合いかなってみんな思ったの違う、一人一人全然バラバラ、4人とも泣くからね映画見て2回目泣いてもうた。
いい、あれいい映画でしたね。
いい映画、本当やられた。
本当にマスカレードホテルと同じホテルものとしては、旅行ものとしては本当に、ねね、本当に天と地ほどのレベルがありますよ。
ね、旅館とは何なのか
っていうの、泊まる場所は何なのかな、サービスとは何なのか、俺はいろいろ考えましたよそこで。はい、ということでいろいろ話していただきました。じゃあ今回クロワーク映画おじさんの、
はい、
前野さんから来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、ちょっとね、ご意見、ご感想とかありましたら、またお気軽にいただければと思いますので、またご協力よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。